はい、議長、6番
渡辺議員、
渡辺です。よろしくお願いいたします。先の議員がですね、話されていました、街並みの景観整備、またウォーターフロント水辺の整備についてですね、意見が出されました。重複いたしますが、私の考えを話させていただきます。今回は陸別の町を流れる、都市別川、河川敷景観整備についてということで、先ほど、町長から答弁をいただきまして、大変、心苦しい、気持ちの中で何点か、質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。今回はですね、河川敷景観整備と、あとは、地域住民から、要望がありました新町、11号線の、道路の整備について、この2点についてですね、通達書によって進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。私はですね、約30年近くですか、陸別で恵まれた会社さんに、お世話になりまして、建設業、また唐松加工の、に携わりまして、陸別の自然の恵みに、育てられた、本当の、一人でございます。今、人口減少、どこの、市町村も、課題でありまして、私たちの住む、陸別町においてもですね、大変、切実な、問題になっております。子育て支援、そして産業振興ですか、あとは福祉の充実について、政策が、進められている中、そんな背中にですね、おかげさまで皆さんの、努力のおかげで、都会から、近郊にですね、陸別にもたくさんの方が、住まれております。使徒を呼ぶにはですね、先ほども、議員の中から話が出ていましたように、住まい、仕事、そして取り巻く生活環境ですか。で、その中にもですね、私は落ち着いて自然とコミュニケーションのできる場所も、身近にあればいいなといつも、考えております。我が町、陸別町において、町長、癒される場所ったらありますか。
はい、議長。
藤井町長。
はい、あります、あります。私は陸別町、どこでも癒されるんですが、参考に司馬遼太郎先生がですね、陸別町に来て本に書いてます。陸別のいらっしゃった時の印象を、現世の樹海の中を、これ先生の言ったままですから、丸ハゲのように丸く木を剥ぎ取った空間であると、ロシアの東方の小さな町のようであると、そういうふうに歌ってました。それ昔から聞いててどういう意味なのかなと思っていろいろ最近考えたんですが、確かに陸別のこの、先生は原生林の中に陸別だけポロッとこうあるということは、陸別町大雪連峰の方から山がこっちにも押し寄せてます。またオホーツクからもこっちに来てます。でもちろん阿寒、そして太平洋の方からも来てて、その本当に四方から押されたこのちっちゃなとこが陸別町だと、思ってます。木肌もよく山がたくさんあるんで、本当に木肌が見えるぐらい、そしてどこの、町の木よりも私がそう見えるのか分かりませんが、緑もすごく濃いなと、そういう印象があります。ですから、私は陸別町どこに行っても本当に、神社の宮の森行っても癒されますし、自分家の前の駅前の広場に行っても癒されます。駅の横の方に行ったらまたいろんな木がまた先ほども答えたんですが生えてて、癒されます。ここから下見ても下から上見ても、すごく景色がいいということをちょっとふっと 目線を変えてみれば、あとは手入れすればすごくいいくなるなと、そんなふうに思ってますんで、私は癒されている場所があると思います。ちなみに質問のことちょっと関係するんで先にちょっと話しておきますが、町の公園条例っていうのがありまして、陸別町で定めている公園は金蘭峠の展望台ですね、そして次に宮の森の風景林、北陵岳、あとイベント広場、駅前多目的広場の5箇所が一応公園条例で定めている場所となります。駅前多目的広場と宮の森の風景林以外は市街地から離れておりますが、イベント広場は銀河の森と合わせて町民の散歩などにも最近利用されていると、そんなふうに思っています。その他条例にはありませんけど、向かいの保健福祉センター前の広場などは乳幼児等の遊び場として最近すごく利用されているというのが私らも窓からよく目にするところでございます。また新町2区、これは団地内に広場としてミニ公園的なものがあるんですが、そこら辺もこれは整備されております。これはちなみに建設課の所管というふうになっております。ちょっと長くなりましたが、
はい、議長。
6番渡辺議員。
はい。先ほど町長が今、話されたように公園条例ですか、昭和63年 の、 9月に制定されまして、今言われた通り、金蘭、宮の森、それとあと北陵だけですか、イベント広場と多目的のこの5つの、5箇所を挙げております。今回、私はですねこのテーマを、取り上げましたので、自分の足で歩いてまいりました。北陵岳は一度ちょっと行っていますので今回抜きました。各公園それぞれですね名所にあった特徴を生かしてあと良いと思われました。昨日のですか初版報告書をいただきました中にもですね、草刈りとかそちらの方の整備も、なされているような形で、行った時も、そういう感じは、見受けられて、ああちゃんと整備されてるなと思いました。そういう中でですね歩いてみて、景観とか遊歩道の、整備あと看板等の、整備関係もできたら、まだいいなと思いましたが、今後整備についてのお考えをお願いいたします。
長そのいわゆる公園に付帯する看板でしょうか。看板につきましてはですね、ちょっと私どもまだ全部確実に見ておりませんので、担当に見させまして、考えていきたいなというふうに思ってます。それと公園もですねやはり木が植わってるっていうわけでやっぱり年数経てば背も伸びてきて、金蘭峠あたり私言っていましたけどもうやっぱりあかんの山を見るっていうのはなかなか難しいような状況になっているというのも補足で今ちょっと申し伝えたいと思います。
はい、議長。
6番渡辺議員。
そちらの方もですねよろしくお願いいたします。先の議員の質問の中にも、ありました、公園新設は、町長はちょっと当分、考えてないということで、ありまして、ちょっと心苦しいんですが、一般的に私たちが思う公園のイメージというのはですね、芝生の中にベンチがあったり遊歩道があったりそして散歩してきて怖いなと思ったら東屋で、休憩したりそして、並木道があったりとかあとはトイレが設営されて欲を言えばですね水辺があると、いうような形で、陸別においてはですね地形的な、課題も、あると思うのは十分、分かっております。今のですね公園条例で定められているこの5箇所ですか、 この5箇所にとってもですね、特徴は生かされておりますが、町民にとっての、子どもまたお年寄りに対してはですね、ちょっと身近に要するには厳しい環境かなって、思いました。距離的な問題とか、購買関係、そしてあと、気楽に休めたり、トイレがない、そういう中での、厳しい環境があるなと思いました。この環境を見るとですね、非常に、身近に、子どもたちや、お年寄りが、そして一般の方がのんびりとその散歩して遊んだり自然と楽しんでいるコミュニケーションの場がですね、利用条件が厳しいのは分かりますが、ちょっと少ないように思われると思いますが、町長、お考えはどうでしょうか。
議長。
野尻町長。
はい、先ほども申し上げたとおりでして、今の現行の公園については、随時維持管理を行っていくということには間違いないんですが、新設については現在検討はしておりません。それもピンとくる適地がないっていうのも一つの理由でございます。
6番、はい、渡辺議員。
はい、6番。今回ですね、都市別側の整備についてということでお伺いしてるんですが、町長の答弁を聞いて大変、厳しい中でございますが、ご存じのとおり、町の要請により、北海道帯広建設部の発注による都市別側改修工事、これ水害防止対策工事として築堤工事が施行されました。これは24年の10月から土源さんに確認しましたら、24年の10月からスタートされて、今年の28年の1月、これで陸別橋から下流部ですか、高橋プラントさんまで約 602.2m の築堤工事が終了いたしました。今はですね、新町の、皆さんもですね、大雨が降っても安心できるというような状況でありまして、この尽力をいただいた皆さんにですね、この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。北海道の整備計画ではですね、平成39年、をめずにですね、今の朝日町から元町、緑町方面に向けて築堤をすると。そしてその中でも特に、町さんの方から要請があれば、今河川工事はですね、上戸市から上流およちに向けて畑の浸食、ですか、それを防ぐための工事をやっております。そんな中で、要望があればいつでも協議しますよということでございますので、1年でも早くですね、この築堤工事においては協議をしていただいて進めていただきたいと思います。私がですね、小さい頃は、夏は川遊びといったら定番でございました。よく、川にですね、石を投げて水切りをして何個できたかってみんなで競争したりとかですね、魚釣り、よく川の水も切れてしたので、カジカなど捕まえて焼いて食ったりとか、本当に川泳ぎですか、一日いっぱい川で遊んでたような記憶がございます。ここにいる皆さんもですね、陸別には素晴らしい川がございます。都市別川とかトマム川ですか、陸別川があって、多分ここで遊んだ方はたくさんいらっしゃるでないでしょうか。今そしてそんな中ですね、木を切りすぎちゃって、大雨がですね降るとすぐ水位が上がって、水害が出るということで、河川工事、築堤工事がですねなされると、平均して人が近づくような形が疎遠になって、住民がですね気楽に散歩したり休憩したりというのがだんだん遠のいてきているのが現状でございます。 で私はですね、いつも最近散歩とかウォーキングするんですけども、あそこ国道に、陸別橋っていうのが、かかっております。ちょうど新町と町の市街を結ぶ部分ですね。あそこにかかっている橋が、国土交通省で言ってるのは陸別橋と名称されてまして、あそこへ散歩していつも上流下流を眺めたらですね、非常に、ちょっと暗い感じになるということでございます。そしてあそこの、都市別川の河川敷をですね、ちょっとこう整備してですね、景観に景観と安らぎを求めてですね、いろんな形で作ればですね、非常に多目的に利用できる、そして河川敷を整備して本当に先ほど町長は言いましたけども、私は陸別河川敷公園にしてはどうかと思うぐらいの、環境でございます。あそこはですね、ちょうど陸別で言えばへその部分ったら大げさかもしれんけども、大体へその部分になるような感じがいたします。歴史ある、都市別川ですか、国土交通省に聞きましたら延長は150キロあるそうでございます。それで水辺の景観を生かしてですね、先の議員もですね、景観とかウォーターフロントプロジェクトの中で話しましたがですね、私もちょっと心苦しいんですが、ちょっと思いをここで話させていただければありがたいと思います。築堤ができまして、今 602.2m 施工されまして、あそこの、一応管理棟って言うんですけども、管理棟の上をですね、ウォーキングとか散歩、そして特に、陸別橋からですね、上流下流ともですね、サッカーの練習場ができるようなスペースがございます。行って測ったんですが、聞きましたら公式のサッカーの区画はですね、68メーターの105メーターあれば、公式戦のあれが取れるよということを聞いております。で、河川敷は、緑の芝生にしながらですね、私はベンチや、遊歩道を作って子どもたちがのびのびと遊べる場所、そして築堤沿いにはですね、町のシンボルの木、白樺がいいのか、桜、一般的にはよそではその桜並木と言ってますが、果たしてそれがいいのかどうか分かりませんが、木の並木道を作ってですね、散歩して休憩できる東屋とか、そしてあそこの場所にもトイレとかそういうのがあれば、ちょっとした子どもから大人までがですね、自然を楽しんでコミュニケーションが図れる、私は河川のあれが必要かなと。そして先ほども言ってましたが、あそこは当然大水が出ても平均してちょっと水が上がらないような場所になっております。というのは、川底が低くなっておりまして、ほとんど今護岸されまして、あれだけども、見ていましたらですね、元の須藤さんのあの辺を流れるようなことは一回も見ておりません。そういうことでですね、築堤や川のこのことによりまして、築堤や河川の異常が発見できたら町民から連絡が来たりとか、あと子どもたちやお年寄りのその健康管理、またですね、今問題になってます自治会連合会からも出ておるいると思いますが、犬の糞ですか、非常にこの前も歩いてきましたら夜なんか歩けないような状態でございます。そういう中で整備をすればですね、町並みの、景観形成も町民にとっては本当に利用価値のある場所だと思います。先ほど先の議員も話していましたが、近隣の津別町ですか、津別町とか訓練ポケット、本別町はですね、自然を上手にですね、河川を利用して作っております。先ほど 話の中にも、まあ、町長は来庁者が来たらきれいな町だと言われたと、さらにきれいな町を、作るためにもですね、まあ、健康作りとか景観整備においてもですね、帯広建設管理部さんのところへ行きましたらですね、町からの要請があればいつでも協議してあげますよと言っておりました。まあ、そういう中でですね、まあ、この都市別改修の工事に伴い、まあ、河川敷を生かしたその散歩を楽しんだり運動もできるようなまあ、公園化っていうんですか、整備してはどうかと思いますが、まあ、当面は先ほど町長が言ってましたので分かってますが、私は長い目で見た観点でちょっとお答えしていただきたいと思います。
議長、
知事町長。
はい、その通りでございまして、まあ、陸別町、都市別川の最上流域でありまして、河川敷も中流下流のところと比べると大変狭いものになっています。また山間部で大雨が降った時には下流域に比べて短時間であっという間に増水しているというのも紛れもない事実でございます。新町のところもですね、昔から水が浸かったりして要請してやっと直していただいたというようなこともございます。過去に、まあ、新町一区大雨で住居の床下浸水の災害に見舞われておりまして、北海道に対しまして都市別川の河川改修の要請をしてやっと直ったということでございます。新町一区の河川改修工事は平成27年度に完了しておりまして、堤防なりに町道がこれはあります。あれ新町1号線と11号線です。このため河川敷地を利用した公園を整備するには、まあ、面積の確保が難しいし、あと議員おっしゃってました陸別橋の下は広いところは個人の土地であります。ですから民地でありまして、一切町としても今貯すというわけにはもちろんいかないところでありまして、それを含めないと全然土地はない。そしてそういう川も、まあ、増えたこともないとおっしゃってましたけど、昔から川もあそこ合流地点暴れていることもありますし、とても私らにとっては危険なとこだとやっぱり思ってます。そういうものは作らないのが間違いないと最後に思ってます。
はい、議長。
6番、渡辺議員。
まあ、町長に言われるようにその条件も、まあ、分かっております。まあ、第5期の陸別総合計画の中にもですね、基本方針の中に自然を生かし自然と調和した景観形成を作り緑化を意識した、街路、また公園作りを計画的に進めていきますということを、書いてありました。まあ、私はですね、ぜひ町民が身近な場所で、そして自然環境を十分に生かした癒しを求めてコミュニケーションできる場所を、まあまあ、ここに問わないかもしれませんが、ちょっと考えていただきたいと思います。まあ、町長がいつも、口にしてます小さくてもきらり光る光る町づくり、まあ、私も、この言葉は大変好きでございます。まあ、今後ともですね、景観づくりに関してはですね、まあ、意見などを言っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次にですね、関連した、質問をさせていただきます。まあ、先ほど話が出ておりました。まあ、重複しちゃいますが、北海道発注工事の都市別川改修工事、築堤工事ですか、まあ、陸別橋から下流部の、高橋プラントさんの、同じことを言いますが、工事延長602.2メーターが、施工して完了いたしました。築堤の、横ですか、今、築堤が終わりまして、排水関係、また側溝関係も 整備して終わっております。でそこにですね付随するそこに、ちょうど新町11号線という、約254メートルほどありますが、砂利道がございます。これは築堤に沿ってできている町道でございます。場所はですね新町1号線の起点川ですか、起点川の固有名詞出していいのか分かりませんが、白川光雄さん宅のあそこから、高橋組さんのプラントの入り口まで、約、254メートルぐらい町道のちょうどということで11号線が、あります。現在ですね、既存の、道路よりもですねかなり低くて、雨が降ると、大きな水たまりができてガタガタで、特に冬場においてはですね雪が降り風がつくとですね、道路が埋もれてしまうということで車の支障も出ております。奥にはですね民家の方もいらっしゃったり、馬を飼ったりしている方も、それとあと隣接する、住民の方、あそこ毎日のように通行、利用か、通行しております。そんな中でですねできれば、北海道の都市別が改修工事の築堤工事、水害防止対策工事ですか、これも一段落いたしましたので、できれば、既存の、泥高までかさ上げをしていただいて、簡易的でよろしいですので砂利道の、整備をしていただきたいと、そのことによりまして、民家の方の生活道の確保とか、また昨年私一般質問で出させていただいた新町1号線ですか、終点川になりますが、あそこをメインであれしてますが、冬の凍結時になったら、スリップしてちょっと支障が出るということで今回ちょっと見ましたら予算つけていただいて改良する形になっております。本当にありがとうございます。きっと住民も喜ぶと思います。そんな中でそこも雪が降ってひどい場合はこの11号線を渡って1号線の終点側から国道に出ていくということもできますんでですね、利用価値は今以上に上がるような感じがいたします。そんな中ですね新町11号線の整備について町の考えをお伺いいたします。
はい、議長。
野尻町長。
はい、議長。今議員おっしゃってるところはちょうどの新町11号線で、254.5メーター、そして、1号線が約60メーター、ちょっと65メーターぐらいですか、あると思います。道路は今の現状は砂利道で、幅員3メーターから4メーターぐらいの、道路だと、そういう構成になっていると思ってます。この2路線は北海道の河川敷地を占用して利用しているところでございますが、今おっしゃる道路整備となりますと、最低でも車幅6メーター、これは確保せんかなりません。で新たに専用許可を取り直して整備する方法、また町で土地を買い取って、用途廃止して、町が買い取ってやる方法と2つの方法はありますが、いずれも実施にはかなりの時間がかかるということは間違いない。そして新町11号通り、新町1号通りの整備については、現時点で町の総合計画にも盛り込まれておりません。早急に整備する優先順位はかなり低い方だと、そのように考えております。今の現道路のその路面の表面の凸凹とかそういうものは考えていかなければならないと基本的には思っております。
はい、議長。
6番渡辺議員。
はい。ぜひですね奥に民家もあることですから簡易的なそういう整備もしていただければ本当にありがたいと思いますのでよろしくお願いいたします。今後ともですね私は 住みよい町づくり、環境づくりに対して意見を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。これで私の一般質問を終わらさせていただきます。ありがとうございました。